先週は2023年のクリスマスの礼拝を守り、今日はここに私も小金井緑町教会の創立58周年の記念の礼拝として、この礼拝を共に守りたいと思います。1965年の12月25日、ちょうどクリスマスの日、その日、まだこの街道が建つ前です。この街道は1970年に建ってますから、その前の1965年12月25日、今の牧師館のもっと道路側にトタン屋根の平屋の牧師館が建てられて、そこに山本先生ご一家が引っ越しをされてきてすぐでした。私はそのお家はもう取り壊されて見たことがありませんけれども、おそらく畳のお部屋を広げてですね、先生が説教される台を置いて、初めての礼拝がその牧師館でなされて、私ども小金井緑町教会は歩み始めました。今日はこの創立を覚えて、12月25日に近い後の終日として、一番一年の最後、大晦日となりましたけれども、ここに創立記念の58周年を覚える礼拝として、今日のこの時を大事に守りたいと思うのです。その創立の時のことを改めて心に思いながら、私たち不思議にもこの小金井緑町教会に導かれて、その枝とせられてきている。ここでもう一度考えたい、御言葉に聞きたい、それは教会とは一体何かという一番基本的なことです。その共通基盤をしっかりと共にしながら、思いを新たに前進をしていきたいと願うのです。教会もこの世の他の団体や集まり、組織と同じように、時とともに人は入れ替わります。会社もそうですよね。若い時に入社してバリバリ働いて定年を迎えて、5年10年20年経ってその会社を訪れて、ああ大昔の先輩だと迎えてはもらえるでしょうけれども、もしかしたら社屋は新しく建て替えられているし、そのメンバーも大きく入れ替わっている。学校もそうですね。まあ学校の私立の先生方は割と長く変わりませんけれども、公立の先生などはどんどん、まあ、動くわけです。世の中の団体組織というものも本当に実は変化が早い。人がどんどん入れ替わってくる。それから建物も古くなって建て替えられる。さらにはシステムも変わる。教会も同じであります。この58周年の記念を覚えるときに、創創記の時のお方は本当にわずかです。数えるほどしかおられません。あとはみんな後から加えられてきている者たちです。私自身も含めて、一 人が変わってます。私も以前初めて赴任した名古屋の金城教会にある電動キャラバンで訪ねて行ったときに、かつておられた懐かしい方々ももちろんいらっしゃいましたけれども、ああ、随分新しい人たちが入って変わったんだなと、そのことを深く思わされました。5年10年20年でも本当に変わってしまう。建物もそうですね。大事に大事に、私も緑町教会は本当に先代の山本先生からこの街道や植栽のメンテナンスを大事にするようにしてきていて、美しく整えられ続けてきているとは思いますが、それでも永遠なものではないわけです。どこかでいつかはきっと建て替えなくてはいけなくなる。建物も変わるシステムも変わると言いましたが、礼拝形式も変わるわけです。山本先生の時代でもいくつかの変化が起こっています。修法を見るとわかるんです。そして私が使わされてきてからもいくつかの変化が起こってきています。ああ、やっぱり教会も変わっていくんだ。そのことは誰もが覚えることであります。新たな受洗者が与えられて、教会の枝が広がる恵みがある。転出される方、転入される方、旅立つ方、新たに仲間にお迎えする方もある。天に送る愛する者たちもある。そうやって歴史が刻まれていくわけでありますが、教会が意識的に記録を残さない限り、その時その時の人やその出来事などは、残念ですけれども忘却の彼方に追いやられていきます。忘れ去られてしまいます。しかし、いつの時代でも自分たちの歩みが神の御目の中にあって、決して忘れ去られることはないのだと信じている。だからこそ、今与えられている誠に不思議で恵み深い導きの中で、私どもは出会い、そして一緒に礼拝を守る兄弟姉妹ともが与えられている恵みに何よりも感謝して賛美したい。そしてこの時を超えて主の教会に連ならせていただいた者たちが天の御国で一堂に会する希望を、この創立記念にあたり新たにしたいと思うのです。今日はそのためにヨハネによる福音書の御言葉に聞きたいと思います。ヨハネによる福音書は最後の晩餐の時のことを実に詳しく長く記しています。お気づきでしょうか、ヨハネ福音書にはパンとブドウ酒のあの晩餐のその記事がない。その代わりに13章から専属の記事で晩餐のところが始まるわけです。主イエスが弟子たちの足をお洗いになる。13章、14章、15章、16章と最後の晩餐の席でということでの言葉がずっと 語られ続けた最後に、今日のヨハネ17章で、まさにその最後の晩餐の記事の締めくくりとして、主イエスの祈り、イエス様のお祈りが一章丸々かけて記されているんです。まあ、ものすごい構成ですよね。この最後の晩餐の最後の最後に、十字架を目の前にして、後に残される弟子たちのために、主イエスは祈られた。以前十章のところで、イエス様は自分のことを私は良い羊飼いであると仰せになった。その主イエスが、ご自身の羊の群れである弟子たちのために祈ったというのです。聖なる父よと、聖なる父よ、少し珍しい表現です。アッバ父よというのは前にも何度か聞いてますけども、聖なる父よ、そう呼びかけて、彼ら弟子たちを守ってください。と願うのです。今日の6節から11節まで少し短い部分を抜粋しましたけれども、祈りの何を願り祈り願っているかというと、守ってくれって願っているんです。で、誰をかって言った時に、その弟子たちのことを詳しくこう就職した説明句がつくわけです。とにかく彼らを守ってくださいと願う。父なる神のもとへこの後行くのだということを、主イエスはあえて弟子たちに言われながら、私は行くけれども彼らはこの世に残される。その残される弟子たちが、主イエスご自身がこの世から憎まれたように、彼らも同じように憎まれて、苦しみ痛む危機があるんだということを予見していらっしゃる。これから苦しむことであろう弟子たちに、羊たちのために、主イエスは率直に、彼らを守ってくださいと父なる神に祈るのです。本日の短い言葉の中で、主は何度も弟子たちのことを父なる神から与えられたものだ、あなたが与えてくださったもの、あなたが与えてくださったもの、あなたが与えてくださったもの、舌を噛みそうですが、そういう言い方で弟子たちのことを繰り返し言い表すのです。あの弟子たち、十二使徒たちだけではありません。婦人たちも、そして70人の弟子が伝道に使わされたりしたという記事もありますから、実はもしかしたら100名近い人たち、この街道を全席座っても80名ですから、さらに集会室に20名ぐらい座ってもらったとしてもですね、少なくともそのぐらいの人たちがイエス様の周りに集まってきていたと思われるのです。まあ、常時それだけいたとは言えないでしょうけれども、にしてもです、このいよいよの場面でこの弟子たちに言うんですね。主なる神から与えられたもの、彼らはもともとはあなたのものです。もう神様と我と汝の関係で、神様、父よ、この者たちはあなたのものです、そう言われる。 そのものをこの世からあなたは私に与えてくださいました。彼ら弟子となった者たちは、主イエスが表してくださった神の御名を知り、神様の名前を知るってことは、実は、枝葉ですけども、4つの文字で神様の名前が記されていて、実は読み方がもうわからなくなっていたわけなんです。まあ、昔は主という言葉を当ててアドナイと言ったりしたんですけども、まあ今の聖書学ではヤウエっていうふうに呼ぶだろうって言われてますけど、でもわからない。でも神のその名前をシエスは弟子たちに教えたって言うんです。それは読み方を教えたんじゃないんです。中身です。その神の名の名前っていうのは、その名を持つ者の中身を表すんです。それを弟子たちに伝えた。彼らは、神のその言葉を与えられて聞き、それを受け入れたのだという。そしてその教えてくださった主イエスこそ、神から使わされたお方、すなわち救い主であるということを本当に知った。確かに知った。そして、信じたのだというのです。この一連の、この弟子たちについての言葉は、まるで弟子たちのことを、今更ながらのように神様に向かって、あるいはこの福音書を読む者たちに向かって、こう、紹介するかのように、この弟子たちとはいかなるものであるのか、どういう立場のものであるのか、その祈りの中で紹介し明かしされているわけです。さらには、主イエスは神の御子であり、神そのものであり、神と一つであるんだということ。そのゆえに神のものイコール主イエスのもの一つだ。という一致があると言われているわけです。そこからこの弟子たちの助けと守りを求める根拠がそこにあるというのです。彼ら弟子たちが父なる神あなたのものであるから、かつあなたが私に与えてくれたものでもあるからだ。主イエスを信ずる信仰によって主イエスキリストのものとされた。だからそれを私たちはキリスト者とかクリスチャンという名を背負っている者たちだと言えるわけです。神のものである、キリストのものである、だから父を守ってくださいって言うんです。今日も今朝の礼拝の冒頭の招きの言葉で、私どもの教会は必ず召使と言われる最初の神の招きの言葉は、詩編第100編1節から3節を選んでいます。毎回礼拝の旅ごとに真っ先にこの詩編第100編1節から3節の御言葉に招かれ、その前にぬかずく。特に3節の言葉は、今年度の聖句として掲げられております。修法のこの表紙のところにそれは毎回記されている通りです。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。この言葉は決して当たり前の言葉ではありません。圧倒的多数の作り主なる神を知らずに、あるいは認めない多くの人は言うでありましょう。私は私のものだと。 他の誰のものでもない。私は私のものだ、他の誰のものでもない。善意でこの言葉をもし受け止めるならば、それはいかなるものにも、つまりいかなる人にも組織にも隷属することはないのだ、自主独立したものなのだという大変立派な自負を表す言葉だとも言えるでしょう。まあちょっと仏教的に言うと唯我が独尊というのにもちょっと似てますけどもね。しかしです、現実には様々なものにいわば屈従しなくてはならない。そのいろんな権力にある意味では、強いられて逆らえずに従わざるを得ないことがいっぱいある。で、そして最後の最後には私たちは死の前に屈服せられる。誰一人そこに勝ち抜くことができないわけです。私は私のものだ、誰だって言いたいでしょう。それは人に隷属するなんてまっぴらごめんですよ。自主独立で生きたい。でも世の中そうはいかない。挙句の果てには最後には死に屈服せられていってしまう。そんな私どもでありますけれども、キリストとの出会いは、その恵みは、そもそも自分は作り主なる神のものであり、にもかかわらずその神に背いたけれども、なんと神の一人子であるキリストのあの十字架の贖いによって許されて、復活の命を与えられて、キリストのものとせられていることを知る。なんかものとされるっていうのは、所有物のような感じで嫌な印象を受ける人がいるかもしれませんけれども、神のもの、キリストのものとせられている。神が作ったものに対して作って放りっぱなしにしているわけではない。作ったものを、しかもそこに神の形として人格を与えている人間に対して神はコミットしてくる、関わってくる、語りかけてくるし、関与してくる。それに対して神は応答を待っているわけです。そういう交わりを、交流を神は求めながら、作ったものに対して、単に俺が所有者だって威張るんではないわけです。かえってそこに作ったものを支え、守り、養おうとしている。そういう交わりを通してするわけです。でもそんな作り主である神の思いなんかそっちのけで、もう自分のことしか考えてなくて、神様に背いていってしまう、あの迷える羊のごとく。でも聖書の御言葉に出会い、キリストに出会い、教会に出会っていくということを通して、自分がどんなに遠く離れ去ってしまっていたかということに気づかされて、その背きの大きさのゆえに深い悔い改めが伴う。だから本当にそこに、あの良き羊飼いに見出されて、担ぎ出されて、連れ戻されていく時のあの喜びの大きさというのは実に大きなものになる。教会に導かれ、信仰を与えられ、 主の弟子とせられ、羊の一匹として教会の一員とせられている私どもが、お前は何者かと問われたら、何と答えたらいいでしょうか。答えはいくつもあります。でもこう言ったらいいでしょう。今日の御言葉から言ったら、私たちは神のものだ。すなわち、神の民であり、キリストのものである。すなわち、キリスト者である。自分のは何者であるか。アイデンティティっていう言葉はもう定着していると思いますけれども、いわゆる ID カードっていうのがありますよね。会社も今は、ビルの入り口のところでその ID カードを機械にピッとやらなかったら入れてもらえない。学校でも大学でも今ではなんかそんな風になっている新しい大学があるそうですね。講義の時もピッとやって出席を取るらしいですけれど、何者であるかってことを証明するカードですよ。例えば何々会社の社員であります、何々学校の生徒であります、どこどこの組織の一員でありますという、何者であるかってことを証明する ID カードですよね。アイデンティティ、お前何者なんだって言われたら、私たちいくつもカード持ってるわけです。社員カードもあれば保険証もあるし、で保険証があるってことは、今だったらマイナンバーカードかな、家族の、こういう家族の一員だっていうのがカードになるし、キャッシュカードだったらどのぐらいのお金持ってるかっていうのも、ことがわかるし、図書カードだったらどんな本を読んでるかってことがわかるでしょ。私たちは、私何者かって言った時にいろんなものがあるわけですよ。でも一枚だけ最後に残すものは何かって、例えば私がこう、私はあの山畑、名前出しますけど、勝美と義江という父と母の息子であるというアイデンティティを持っているわけです。息子の私でありますけれども、それは父母が若くて元気な時に怒られながら、ケンって言われてですね、私の名前ケンですから、うちの母なんかは、お手紙もらったらすぐに親に近くのよっつって、いつも小言言われてましたけれども。でもその母も父もみんな天に行っちゃった。そうなりますと、息子という ID カードは、ある意味では、こう、影が薄くなるのです。で、父親というか ID カードも、子供たちもみんな巣立ってちゃって、伴侶と二人だけの生活になっていたときに、もう子供たちは自分たちの生活をどんどんしていくから、父親という ID カードもどんどんこう、薄れてくるというんでしょうか。ぼや、ね、こう、後の方になるわけ。社員カードの ID カードなんて、定年退職した後そのカードを持ってても、まあかつての栄光を示すことにはなるかもしれませんけども、ね、俺こんな立派な仕事したんだって言ってね。でも退社してしまったらもう過去のものですよ。何が残りますか最後に。それが私は神のものだという ID カードですよ、言うなれば。イコールキリストのものだというアイデンティティですよ。私は何者か。これを信ずる信仰をいただくということがどれほどの大きな力を発揮するか。私たちは前にある例え私申しました。若い時はね、どんどん成長するから、タケノコのように、次々とこう、新しいこう、葉っぱや芽がこう、どんどん成長してきますよね。でも、 あるピークを過ぎて年を取ると、このタケノコの皮のような白菜の一枚の葉っぱのような玉ねぎの一枚の皮のような何でもいいんです。要するにあの類がこう一枚ずつ剥けていくようにしてですね、私たちの持っているものというのはどんどん剥がれ落ちていってしまうんですよ。残念だけど、すごく残酷な現実ですけど、そうですよ。あれもできたけどできなくなる。これもできたけどもなくなってしまう。こういう肩書きもあったけどもう意味もなくなってくる。こういう実績もあったけどもこれももう過去のもの。どんどんそうやって剥がれ落ちていって、最後に何が残るのかですよ。私は今年の初めに私の同級生を二人天に送りました。自分と同じ年の人たちが病で倒れて、一人は数年の、一人は数ヶ月の闘病を経て天に召されました。でも彼らは共通してたんです。奥さんに、伴侶に言いました。いや、私、命っていうのは神様のものだ、だから自分も神のものだ、だからどうなったとしてもそれは神様のものだからそこに帰りゃいいんだって言い抜いたんです。それが奥さんにとってどれだけ慰めになったであろうか。奥様も信仰者でありますけども、今現在私の信仰の友も教職の仲間でありますが、50代半ばになるかというところですけども、重い病と戦っています。教会の愛する方々も病を負って懸命に治療していらっしゃる方々があります。あるいは今は少し落ち着いているけれども、やっぱり病を負っていらっしゃる方々もある。そういう、その程度の差がどうであるにしても、死に直面して、あるいはそういう厳しい局面に直面しながら戦う信仰の友たち、そこに見出す、その私は神のものだ、キリストのものだと信ずる、その信仰がそこに生きて働くときに、その力強さっていうのは実は非常に静かであります。肉体的には苦しみうめきながらであります。ベッドにまるで縛り付けられるようにしながらであります。でも驚くほどの静けさがそこにあるのです。私は神のものだ、キリストのものだ。神はご自分のもの、キリストがご自分のものとされたものをほっとくわけがない。知らん顔するわけがない。そしてこの苦しみを知らないわけがない。それを確信して、信じているがゆえにこそ、その戦いを戦いながら、肉体の痛みにうめきながらも、びっくりするほどの落ち着きと静けさを持っている。 十二使徒や当時の教会のメンバーだけではなく、後に続く信徒たちは、主が予見しておられた通り、この世というものにあって生きていかなければならない。この世というこの言葉にはいろんな意味が込められています。この世による多くの困難と苦しみ、悩みにさらされることになる。それは直接信仰に関わる迫害や弾圧ももちろんあります。しかし社会的な騒乱、戦争、あるいは自然災害、あるいは事故、そしてもっと個人的な苦難としての病や家族関係の問題などとしても、この世のその力がそこに及んでくるわけです。そしてそこにこの世のもたらす憎悪と混迷と暴力とによって、主の羊の群れは痛み、傷つき、そして信仰さえも揺らがせられてしまう。群れはバラバラに散らされてしまう危機が常にあるのです。これはいつの時代でも同じだと思います。主はこのような者たちを愛し、聖なる父よと呼んで、どうか守ってくださいと祈りたもうた。この主の願いに対して父なる神は何と答えられたであろうか。ここで天使が現れて何か答えるわけではないんです。父なる神はここでは主イエスに何にも言葉としてはお答えになってない。しかしこの後、まさにご計画通りにこの十字架にかけられていき、苦しみ死んでいかれ、黄泉にまで下られた主イエスを、父なる神は復活させられて、死に勝利する誠の勝利者、誠の救い主としての権威ある名を与え、生けるものとして御言葉を与え続けるようにされた。父よ、彼らを守ってくださいというこの主の願い、求めに対して、父はこの復活をもって、復活というこの事実をもって、主イエスが生きて語り続けていくという仕方で弟子たちを守っていくわけです。しかも2000年前の弟子たちだけでなくて、その後に続く弟子たちにもずっと語り続けてて、守り続けていくというのです。御言葉を与え続けていく中で、その御言葉に聞き、悔い改め、悔いし砕けし、魂を持ってシエス・キリストに全てを委ねる信仰に生きる者も新しく生まれてくる。群れに羊が加えられてくることも起こる。そうやって教会は守られて歩みを続けてきたわけです。教会の中は皆一人一人持っているもの、能力も抱えている課題も負っているものも、生まれながらにして与えられている性格も環境も歴史も何もかもが違っています。しかしこの主イエスキリストによって救われ、神のもの、キリストのものとせられて、復活の生ける主に養われる羊の群れの一員としてくださる。守りを受けて何があるかといえば、父なる神と御子主イエスとが一つであるように、弟子たち、キリスト者たちが一つとせられるということです。一つというのは、十字架の許しを土台とした 信頼によって結び合わされた状態を言います。日本にね、金太郎飴って飴がありますよね。こう細長い棒で作られた飴をトントントントントントントンって割っていくんですけど、どこ切っても同じ金太郎の顔が出てくる飴ですよね。一つになるというのは、誰に聞いても同じ言葉が返ってきて同じ答えが出てくるっていう、なんかカルトのメンバーが同じ反応するのとは全然意味が違うんです。一人一人全く違う個性を持ってるし、賜物を与えられてますから。でも何が一つかというと、このキリストの十字架の許しをいただいているがゆえにこそ、本当にお互いを信頼し合うということにおいて一つになるんです。自分と相手が持っているものが違っているかもしれない、でもいいんです。信頼するんです。そこに教会が一つになるんです。主はこの駆け置き者らによって栄光をお受けになっているとさらに言われます。これはギリシャ語の官僚形という形で書かれてて、過去栄光をお受けになったという過去だけではなくて、それがずっと今も続いているという言い方なんです。過去から現在まで栄光を受けるということが、受け続けてきていると言ってもいいでしょう。だから受けているという訳をする聖書もあります。つまり十二使徒とこの2000年前の時代の弟子たちだけから栄光を受けたのではなくて、この御言葉を読む者たちの時までずっと一人一人の信仰者から栄光を受けてきているのだという、2000年の間主イエスは弟子たちによって、使徒たちによって、信徒たち、キリスト者によって栄光を受けてきている。それは主がお願いをされるときに、あえてこの世のためではなくと言われている言葉からも示されている。主イエスキリストの救いというのは、この世として十把一からげにして無限速にばらまかれるような救いではないということです。人格的な交わりを通して与えられる救いだからであります。だから彼らなんです。主は良き羊飼いとしてご自身を命のパンとして求める者に与えたも、すなわちヨハネ福音書の一番最初に、初めに言葉があったというあの言葉なる主イエスは、礼拝の中で御言葉としてご自身を与えてくださる。そこで許しを宣言してくださる。使徒パウロはそれを十字架の言葉と言った。これを信じ委ねて主のものとされた羊たちが、心からの感謝と賛美をもって答える。それが礼拝となっていく。この大牧者主イエスの祈りの結実が、我ら小金井緑町教会の58年の歴史と言えるし、58年間決して途絶えることなく毎主日ごとに守られてきた礼拝にあると言える。御言葉によって礼拝を通して守られてきた歴史というものを、私も感謝して新しき歌を歌いたいと思うのです。そしてこれからも礼拝において人格的に応答し合う交わりを通して、主に栄光を期し、父なる神の守りを御言葉によっていただきながら、天の御国で先に天に召されていた者たちとも一堂に会する、その希望を新たにしたいと願います。